君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
どうしてお腹は減るのかな。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの。なぜあなたは綺麗になりたいの。この世はハテナにあふれています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、皆さんからいただいた科学の疑問に義科大教授陣がお答えしちゃうスペシャル第2弾。今日は義科大電気電子情報工学系、上原秀幸先生がお答えします。
今日お便りいただいたのはペンネームてるくんからなんですが、昔に比べてネットのスピードが随分速くなりました。ふと思ったのですが、ネットのスピードって何が良くなって速くなってきたのでしょうか。コンピューターの性能もあるのでしょうが、ケーブルとか他にも私の知らない何かが進化して速くなっているのかもと思って質問しました。ネットのスピードはまだまだ速くなりますか、というご質問なんですけれども、これに対して義科大広報部会としては上原先生にお答えいただいたらどうかとの意見がございましたので、上原先生を召喚させていただきました。
頑張ってお答えしたいと思います
ネットのスピードって僕らも簡単に言葉使いますけれどもね。
そうですね、まあ、ネットといってもいろんな使い方があるかと思いますので、最近では皆さんスマホを使って、まあ無線で、ネットに接続されている方多いかと思うんですけども、
Wi-Fi
とか。そうですね、はい、で私の専門がその無線通信なもんですから、はい、まあそういった点から、お答えできればなと思います。
うちもこうスマートフォンでなくてもパソコンですら Wi-Fi を使って、もうつなげてなくつないであるんですけれども、線でつないでるわけじゃなくて、
そうですね、
無線でやるの一般的ですけれどもね、
はいはい、
あれでもどんどんスピードが速くなってるわけなんですね。
そうですね、昔というのが、いつかにもよるんですけれども、例えば無線 LAN Wi-Fi ですと、出始めの頃は、1Mbps とか、11Mbですね。それが最近ではもう600、700Mbうん、数百メガまで速くなってる。
1メガだ10メガだって言ってたのはそんなに昔じゃないですよね。
そうですね、
10年20年前なんて僕多分インターネットやってなかったですもん。
あ、そうですか、当時はあれですよね、そのくらいですとまだダイヤルアップですかね。
電話回線、
はい、モデムにつないでアナログでピピピってやつですね、ガチャガチャと、はい、
電話なんだと思って、当時でもちょっとびっくりした覚えがありますけどね。
はい、私もあれにコンピューターでつないで、インターネットメールを送ったりとかしてましたね。
そういう時代はもっともっと遅かったわけですよね。
そうですね、20数年前ですか。
ちょっとした写真を添付すると、なかなか届かなかったり、は
い、まだ数十キロとか数百キロ BPS ぐらいの速度だったかなと思います。
あんまり重いの送ってくるなって叱られた覚えがありますね。
そうですよね、はい、そうですね。それに比べて今は確かに格段に速くなってますね。
動画だって見られちゃいますよね、リアルタイム
で。そうですね、はい。で、何が一番のポイントかっていうことなんですけども、いろいろありまして、今日ちょっとご紹介したいのは、この情報理論とか無線通信の中で非常に大事な式があるんですね。
式、はい、公式みたいな、
ちょっと難しい話になってしまうかもしれないんですけども、シャノンの通信容量の式というのがありまして、
シャノンっていうのは人の名前、
シャノンさんっていう人の名前、クロード・シャノンっていう人の名前なんですね。ついこの前までご存命だった。
あ、いや、やっぱり割と最近の
方ですね。
やっぱりこの業界だとそんなにエジソンとかワットみたいな時代ではなくて、
はい、
割と最近の研究者がいろいろ偉業を成し遂げてた
り、ね、そうですね、無線通信自体、情報理論もそうですけども、まだ100年ちょっとの歴史です。
はい、
で、そのシャノンの式というのが、理論的に、送ることが可能な情報の量の限界を 示している式でして、うん、こういうと非常に難しく聞こえるかもしれないんですけども、実は非常に単純な式なんですね。
遅れる情報量の限界っていうのがあるんですね。
はい、そうです、うん、でそれが実は2つのパラメーターだけで決まってしまうんです、うん、1つが周波数の帯域幅で、はい、もう1つが送信の電力なんですね。まあ、正確に言うと電力と雑音の比なんですけれども、うん、送信電力と周波数の帯域幅で決まってしまうと。
電力っていうのはなんかこうパワーをどんどん上げてやればたくさん情報が送れるっていうのイメージが湧くんですけど、
そうですね、
はい、周波数の帯域幅っていうのが難しいですね。
ちょっと分かりにくいですよね。そうですよね。車に例えますと、うん、帯域幅っていうのは道路の幅に相当すると考えてください。
突然車で例えるんですね。
はい、通信はよく車とか道路に例えるんですけども、はい、大きい車にのほどたくさん荷物が運べますよね、
う
ん、
そりゃそうですね。
排気量の大きい車の方はパワーがあってたくさん運べますね、うん、で道路も幅が広い方がそこたくさん車が通れますね、うん、そうしますと幅の広い道路に大きい車を通せばよりたくさん情報が運べる、うん、で短時間にたくさん運べるほど高速になるということで、これ通信と全く同じなんですね。
シャノンさんがそれを式にした。
はい、そうです、はい、
物流で物を運ぶ時には道幅と車のパワー、
はい、
で、どれぐらい遅れるかの限界値っていうのが出る。
そうなんです。でしかも道路幅を広める方がより効率的にたくさん運べるようになる。パワーを上げるよりもより効率がいいんですね。
そういうことも式に入ってる。
はい、そうです、はい、
それがシャノンさんが考えた式。
はい、そうなんです。で今の通信システムは全く同じで、うん、まあ、Wi-Fi にしても携帯電話にしても、うん、帯域幅を広げることでより多くの情報が送れるようになっているんです。
周波数っていうのは、まあ、FM 豊橋をお聞きの皆さんも 84.3MHz っていうのが周波数だなっていうのは、はい、薄々気づいているんですけれども、はいはい、その周波数が例えば 84.3 から 85.3 とか、はい、そういう幅を持って送るってことですか。
そういうことですね、はい、何も情報を送らないと幅ないんですけれども、うん、そこに情報を載せることによって幅を持つようになるんですね。それは送る情報の速さによって決まってくるんです、うん、ですのでたくさん送ろうとするとより広い幅が必要になってきます、
うんうん、というとこのテル君からの質問によると、その車も大きくなったし道幅も大きくなったっていう、そういうことなんですか。
そういうことですね。
具体的に言うとその送る周波数の帯域を広げてきた。
そうです、その通りです。
昔は 細かったんですね
、うん、その通信方式という観点でも使える帯域の幅っていうのは決まってましたから、まあ、つまり道路を作れる土地の広さっていうのがあらかじめ決まってますと、うん、その中にいかにたくさんの車を通すかってことを考えると、できるだけこう車線を狭くして、うん、でよりたくさん通そうとしてたんですね、うん、これがいわゆる第二世代の携帯電話と呼ばれる通信方式なんです、うん、でところが第三世の 3G と呼ばれる携帯電話になりますと、うん、全く逆のより広くして送ってしまおうという方法に転換されました、
うん、
まあ、要はできるだけ大型の、まあ、バスとかですねトラック使っていっぺんに送ってしまおうという考え方なんですね。
3G 以前は道を細くしてっていう方向性だったんですね、はい、
そうですね。できるだけ狭くで同じ帯域の中でたくさんの人が使えるようにということで、一人当たりの使える幅をできるだけ小さく、うん、狭くしていったんですね、うん、
それが 3G になったら、今度は太く行こう、
全く逆の発想で広げて送るようにしたんです。
いや少しの人しか利用できないじゃないですか
と思いますよね、うん、でそこは同じ帯域同じ時間を別の人が同時に使えるようにしたんですね。ちょっとからくりがありまして、
そういう技術ができたわけなんです、
ね、はい、そうです、うん、
それでじゃあもう太く行こう、
太く行こうで、太くしますと、いわゆる通信路、道路っていうの、無線の道路っていうのは実は非常に不安定なんですね。
道路が不安定、
はい、高速道路のように非常に滑らかならいいんですけども、実はそうとは限らなくて、うん、時によって、まあ、凸凹道に変わったり、うん、しまして、でそういう道路で荷物を送ろうとするとスピード出せないですよね、うん、で荷崩れも起こしてしまいますよね、うん、でそれに対する対策が必要になってくるんですね、うん、でその対策として その広く広げてっていうところに進んでいったんです。
じゃあ広くなったから多少デコボコがあっても、
そこであの、まあ、その変動するデコボコのことをフェージングって言うんですけども、うん、そのフェージングという悪影響に対して、まあ、うまく対処できるような方法を広げる、周波数帯域を広げることによって対処していったんですね。
まあ、車の例えでどんどんお話が進んでますけれども大変分かりやすくて、そういう技術で、まあ、もちろんコンピューターがそれについていく性能もあったでしょうけれどもね、はい、通信っていうのは特に先生ご専門の無線の分野では進んでいったっていうことなんですね、
は
い、
そうですね、はい、
で今は道幅も広くて、
はい、
車もハイパワーの大きい車が走っていて、はい、大量な情報がやり取りされてるわけなんですね。
そうですね、はい、で最近あの携帯電話すると 4G という言葉を気になるかと思うんですけども、はい、実はあの研究開発レベルではもう次の世代のことが考えられてまして
5G
です、はい、
あれ 3G、4G、5G っていうのは何が3で何が4で何が5なのか、
あれあの世代のことを言ってまして、
うん、
で G はあのジェネレーションなんですね。第1世代第2世代
そういうことなんですね、
はい、でおよそ大体あの10年刻みぐらいで、まあ次の世代に更新されている、そのぐらいのスピードで進んでいます。
で今我々 4G 使ってますけれども、
はい、
もう 5G
そうですね。であの目標では2020年東京オリンピックの頃に、うん、通信速度でいうと 10Gbps を目指して。
10Gbps
はい。
で今よりどれぐらい速くなる、
今いくつでしたっけ、まあ、100メガいけばいくらですか、100メガとか。
あ、まだメガなんですね。
そうですね、
100メガが10ギガ、
はい、10倍から100倍ぐらいのスピードの新しいシステムを開発しているところです。
今まで100秒かかってたのが1秒で来る。
そうですね、はい、
はい、まあ、コンピューターのそういうのって単純にそうやって数字には置き換えられないかもしれませんけど、
まあ、遅延時間としては1ミリ秒を目指して開発されています。
1ミリ秒、
はい、現状 4G に対しても10分の1以下ぐらいですかね、はい、
それが僕らのスマートフォンとかで利用できちゃうような時代に、
ね、はい、
東京オリンピックってもうだいぶ近いですよ。
そうですね、はい、それでもあの開発レベルではあのかなり進んでいます。
ああ、でもじゃあ実験とかやっていて、
そうですね、はい、
で10ギガとか出しちゃってる、
まあ、近くまで、はい、
すごい時代がやってくるんですね。じゃあテル君の最後の質問、ネットのスピードはまだまだ速くなりますかっていうのは、まだまだ速くなるよっていう。
そうですね、はい、
ことですね、はい、先生もそういった分野で何かこう研究はしてらっしゃるんですか、スピード、ネットのスピード、
はい、あのスピードを速くする、それから容量を増やすという点では一つ行ってまして、うん、
はい、
それがあの全二重化という研究になります。
全二重化、
はい、まあ、一言で言いますと、あの同じ周波数帯域、同じ時間で送信と受信を行ってしまおうというシステムです。
送信と受信ってね、まあ、ネットやっててもやりますけれども、
はい、で現状のシステムは、うん、あの周波数を、まあ、送るときと受けるときで別の周波数を使ってるんですね、まあ、車でいうとあの上り線下り線、別の車線を車が走ってるのと同じで。
先生車好きなんですね。
あ、いや、まあ、例えとしてですね
あの上り車線と下り車線という形で今はやっているわけですね、
はいはい、そうです。
それがどうなるんですか。
それはあの同じ車線で上りも下りも送っちゃおうという方法です。
正面衝突を起こしてしまいます、
ね、はい、何もしないとぶつかっちゃうので、うん、そこちょっと一工夫して、うん、まあ、あの大丈夫なように。
ちょっとこれは車ではイメージできない世界に入ってきますね。
そうですね、こうおしゃべりで例えますと、よくあの学校の先生には人の話黙って聞きなさいと言われますよね、はい、で黙らずにも喋れると喋っても聞けるで、まあ、そういう方法なんですけども、
じゃあお互いバーって常に喋ってて、はい、でも聞いてるて、
はい、まあ、そうですね、はい、まあ、簡単に言いますと、うん、自分の喋ってる言葉というのは自分知ってますから、
はい、
あの自分の声と相手の声聞き取った混ざった信号から自分の声だけ引き算するんですね。
あ、なるほど。
そうすると相手の声だけ残って聞こえると、
そうやって言われるとすごくこう、あ、なんだそんなことでそれができるのかと思っちゃうんですけど、なかなか一筋縄にはいかない。
そうですね、はい、自分の声をこ うまく再現するところがちょっと工夫がいろいろ必要なところですね。
あ、でもその技術でいけば、はい、単純計算道幅半分で済むわけ。
そうですね、道幅半分で済むか、同じ道幅なら単純計算で2倍の情報を送れるとようになるということですね。
それはもう上原研究室で、
あ、はい、今やってます、はい、
っていることなんですね。それは東京オリンピックに間に合う。
どうでしょう。そうなればいいですね。
そういう方式っていうのはまだ実際に採用されている部分っていうのはない。
まだ研究段階で、ね、うん、実験室レベルでやられている、程度ですね。
その方式って僕ら今日初めて聞いたんですけれども、上原先生以外に割とこう世界的に研究されていること
も。はい、海外ではまあいくつかやられてますね。国内ではあまり盛んではないんですけれども。
でもできたら素晴らしいですよね。
はい、ありがとうございます、頑張ります。
うまくいってるんですか、研究の方。
今のところは信号処理という点ではいい成果は出てまして、うん、学生君も懸命に頑張ってくれまして、先日国際会議で発表してきたところです。
全二重っていう。
はい、全二重通信ですね、無線通信。
全二重通信、全二重っていうのは何語なんですか。
日本語ですね。英語で言ったらフルデュプレックスっていうんですけども。
全二重、
はい、
二重にしてある。
そういうことです。
送信と受信の二重っていうことなんですね。
はい、はい、そうです、はい、
オール二重。
オール二重ですね、そういうことですね。
意外に日本語でした。
はい、
という研究ができればまた別の方向からさらにスピードアップ
ができると思います。
はい、なるわけですね。はい、先生に前取材させていただいた時には、世の中指キタスになるよ、
はい、
どこにいてもネットにつながる時代が来るよなんて伺ったんですけど、その話をさっき打ち合わせの時にしたら、あ、指キタスね、もう古いよそれは。さらっと言われてしまいましたけれども、本当にこの分野っていうのは日進月歩、
ね、はい、回転が非常に早いです
ね、
ちょっと怠っているとすぐ時代遅れになってしまいます。
怠っておりました。はい、今指キタスにじゃあ変わるものっていうのはどうい こうネット環境。
はい、最近市民権を得てきた言葉は IoT ですね。
聞きますね、 IoT、
インターネットオブシングス。
最初見た時 IT の誤植かと思います。
そうですね、
最初真ん中に丸っていうのは
O が小さくて IT 大きいですからね。
はい、 IoT インターネットオブシングス、
はい、
もののインターネット
と訳されますね、うん、はい、考え方はその指キタスネットワークと同じで、うん、まあ、ありとあらゆるものが、まあ、計算機能それから通信機能を持ってつながるということなんですけれども、
うん、
大事なのはつながって終わりではなくて、つながった結果そこから新しい情報を集めて、うん、集めた情報を解析することでこれまで得られなかった何らかの知見を得るっていうところが大事なんですね。
よく聞くのは冷蔵庫が IoT で、
はい、
エアコンが IoT で、
はい、
テレビも IoT でって、みんなインターネットにつながってね、
つながりますね、はい、
で何か新しいことが始まるっていうことなんですね。
そうですね、で同時にビッグデータっていう言葉も最近よく聞くかと思うんですけども、はい、いろんなものからがつながって、大量の情報を集めた結果それを解析することで新しいものが得られる、うん、でその得られた結果を今度はフィードバックして戻すことがまた大事なんですね。つまり集めたものを解析してまた元のそこのループができる。
みんな1日にどれぐらい冷蔵庫の扉を開け閉めしてるんだろうとか、
はい、そう考えるとそれだけで単純なんですけども、うん、まあ、その結果、まあ、何らかの行動パターンが分かったりですとか、うん、普段開けてるのに開けてないっていうのが分かるとそこで何か異常が発見できるんじゃないかとか、ちょっと今まで思いつかなかった新しい何か分からないんですけども、それが得られる可能性がある。ですのでその IoT で何かものにつながって何ができるんだろうっていうのは、実は我々研究者も全て分かってるわけではなくて、うん、むしろ現場レベルの方がから何か提案されて新しいことがもしかしたらできるんじゃないか、うん、まあ、そういう発見があるっていうのも面白いところですね。
じゃあ それをこう商売してる人のマーケティングになるだけじゃなくて、我々の豊かな社会に、
そうです、
はい、豊かな未来につながっているわけですね、は
いはい、そうならないと技術としては意味ないですもんね。
それがまあ IoT、
はい、
でもきっと次上原先生に会った時に IoT もう古いよって言われちゃうのかもしれませんけどね。
次なんでしょうね、まあ、そこまで開かないまでにまたお会いしたいですけどもね。
そうですぜひまた教えていただきたいなと思いますね、はい、ということで今日上原先生、ご専門は無線ということでですね、無線でのインターネットの進化、どういった部分で早くなってきたのか、そしてこれからさらに早くなるのか、そんなお答えをいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました上原先生の業界用語は、
帯域幅。通信する際に情報を送るために必要な周波数の幅を帯域幅と言います。
天白の城、技科大。人は皆一人では生きてゆけない。科学の研究も一人でやっていたら今時結果は出ないのである。次週8月19日の天白の城は、技科大通信工学の宮地先生が技科大電磁波工学の田村先生と組んだからこそ生まれた新しいテクノロジー、全二重通信を紹介します。お楽しみに。